武井泉の赴くままに。さあ始まりました、武井泉の赴くままに第67回放送です。まずは一曲聴いていただきましょう。エアーフューチャリング明恵で、病名は愛だった。点滴で扶養する患者たち、被害者の甘い期待を煩い、介護の機会をためらうドクター、ゆえんなど行方知らず、未知の病巣に打つ患者たち、発熱が死因されば早期に躊躇すべきだったと知る方が、この心に穴が開いたくらいなのに、ただそれだけの違いなのに、他の背中に滲んで狂い込んだ、枯れそうもないのはどうしてなの、病名は愛だった、病名は愛だった、病名は愛だった、病名は愛だった、この番組は毎回様々なゲストをお迎えし、僕武井泉の感性の赴くままに、心の矢印が指し示すままに、時には楽しく、時には熱く、そして時には真面目にお送りする番組です。改めましてこんにちは、武井泉です。そして
こんにちは、アシスタントの高瀬香織です。
あ、今日いるじゃん。
ただいまです
おかえり
すいません、
先月いなかったからね。
すいません、旅行に行ってました、ね、嘘
あ、サボったんだ。
そう
リスナーの皆さん、先月高瀬はサボりです。
違います。
え、まあね、今回は、いつも通り、香織ちゃんもいての放送となっていきますので、
うん、
先月香織ちゃんがいなくて、なんだよ武井一人かよ、聞かねえよって思ってたリスナーの皆さん、今回は聞いてくださいね、香織ちゃんもいるんでよろしくお願いしますはい、そして、早速ですけど、今回のお品書きというか、うん、メニューを、はい、紹介していきたいなと思うんですけれども、
うん、
ゲストコーナーなんですけれども、
うん、
今回のゲストコーナーはちょっといつもと趣向を凝らして、違うな、趣向を変えまして、
はい、
実はね、先月の、10月29日になりますけれども、
うん、
僕の所属する劇団クリエの公演があったわけですよ、
はい、お疲れ様でした、
はい、ありがとうございました。そう、かおりちゃん見に来てくれたんだよね、
うん、
ありがとうございました。
いえいえ、はい、
そこの、まあ、なんだろう、かおりちゃんがお客さんとして来て、まあ、気になったあのシーン、あの役者、ここどうなの、
うん、
とか、
うん、
そういうことをね、かおりちゃんからの質問攻めに僕が愛
お
それに
聞いちゃっていいんですか。で、
うん、どんどん来て
お
、はい、それに伴って、うん、まあ、舞台裏とかね、
うんうん、
結構聞きたい人いるんじゃないのかな、
うん、
役者さんの舞台裏、舞台の、まあ、こういう風に作られてるんだよとか、うん、こういうエピソードがあったよとか、うん、まあ、あんなエピソードやこんなエピソードなんかも、実はね、ちょっとね、そう、公演の時やらかしたんだ俺。
え、
誰も気づいてないけどすごい失敗をしたの。
嘘
そう
気になる
気になるでしょ、うん、そのあたりも話していこうかなと思っています、はい、そして、毎月恒例、1日配信分の映画のコーナーでは、
はい、
ブドウの涙という映画を紹介していきます、うん、大泉洋さん主演ですね、
はい、うん、
これはいつだろうな、前に紹介した幸せのパンっていう映画を作った監督さんの三島由紀子さんでしたっけ、
うん
うん、の監督作品になります、
はい、
またね、北海道の自然と共に描かれた、
うん、
心温まる、まあ、幸せのパンとは全然違うんだけれどもね、
うんうんうん、
作品になっています、
はい、
こちらを紹介していきたいと思いますので、ぜひ楽しみにしていてくださいね、
はい、
はい、ではこのあたりで香織ちゃん、いつものあれお願いします。
はい、番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください、
はい、
パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。
はい、お待ちしております。さあ、では今回も武井泉の赴くままに、赴くままにスタートしていきます。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2017開催決定。2015年開局、 インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル2017年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
ゲストコーナー。はい、ゲストコーナーはオープニングで触れた通りに、先日行われました、劇団クリエの公演について話していきたいと思います。
はい、
かおりちゃん気づいてる音楽が違うの。
うん、なんかすごいねノリノリになる音楽が流れてるよ。
はい、いつものゲストコーナーの音楽とは違う音楽が流れていますけれども、こちらの音楽は、実はその劇団クリエの公演のカーテンコールで使われた曲なんです。カーテンコール専用の曲っていうことで、なかなかねミュージカルとしては贅沢な感じなんですけれども、はい、じゃあ早速いろいろ話していきたいんだけれども、
はい、
かおりちゃんはひたちなか公演見に来てくれて、それと5月に公演された筑波公演もね、
そうですね、
見に来てくれたわけなんだけれども、どう、最初に聞いた両方見た感じ。
私両方見させてもらうの今回初めてで。
ああそうなんだっけ。
どっちかだけしか行かせてもらったことなかったんですよ、
うん、
だからどんな感じなのかなと思ったら、やっぱ、少しずつちょっと変わってるところもあるし、あとはやっぱ役者さんが違うだけで、なんかこう感じるものが変わるっていうか、
そう
全然違う、同じ作品だけど、違う感じ方ができて、どっちも面白かったですよね。
そう、そうなの、お芝居って本当同じ台本が、ポーンって用意されたとしても、役者が例えばね、今回ひたちなかは4人いるんだけれど、その中の例えば1人が変わっただけでも色が変わるの、今回、筑波とひたちなかの公演、両方でフクロウの住む町って同じ公演やったじゃない、だけど、その中で同じ役者は俺一人なのね、残りのメンバー全員違うから、本当に見る人によっては全然違う作品に見えるよね。
確かに、
演出もねところどころ違かったけどね、もうオープニングからね、
そうですね、
筑波公演とはね。
あーっと思った、
ね、リスナーの皆さんごめんなさいね、多分公演を見た人しかついてこない話になるかもしれないけれど、そう劇団クリエはもっとちゃんと話すと、筑波とひたちなかで、茨城県のつくば市とひたちなか市とで拠点を持っていて、5月につくば市、10月でひたちなか市で、フクロウの住む町っていう、同じ台本をやったわけですよ。それでキャストは、僕以外のキャストは全員総入れ替えということで、つくば市はつくば市でキャストを集めて、ひたちなか市はひたちなか市でキャストを集めて公演を打ったわけなんですけれども、もうね全然違うよね。
演じてる方としてもやっぱ違うんですか？
全然違うの。今回、俺の役ってさ、おじいちゃんの役だったじゃない。
どっちもつくばでもひたちなかでもおじいちゃん、
そうやったじゃない。で、そのかっていう、孫のお嫁に来る人は同じ役者さんなのね。
わかりました。
わかった、
わかりました。
けど孫の方がつくばとひたちなかでは役者さんが違うわけ。
そうですね。
そうするとね、その例えば台本に書いてある文章でも解釈が違うのよ。そのキャラクター作りのキャラクターの作り方も違うのよ。その人本人が持ってる人も違うじゃない、だからこうセリフを吐いた時に、こっちに届いてくるエネルギーが全然違うのよ。だから例えば日常の生活でもそうだけども、例えばさ、かおりちゃんと、ここにプロデューサーいるから、プロデューサーが同じことを言ったとしてもさ、違う印象で聞こえてきたりしない？そうすると、自分の中で思うことって変わってくるじゃない。それがお芝居の中でも同じことが起きるのよ。だから、同じように怒りの感情が、例えばあるきっかけで自分の中に湧いたとしても、同じ怒りってこと一言で片付けられない、その繊細な違いが出てくるのよ。その感情のキャッチボールがね、それが面白いよね、役者が変わると。そう、
なんかひたちなかの方は、筑波ももちろんそうなんですけど、すっごい泣きそうになって。
どの
なんかわかんないけど、うん、なんかバーってきて、うん、友達が隣にいたんですけど、うん、あもうやばい泣く泣く泣くと思って本当感動して
嬉しいね。
すごいなんか良かったな、まだ余韻に浸ってるんですけど、
うん、どの辺がとか覚えてる？
なんか今回、うん、まあ、武井さんが演じたおじいちゃんの
あ
お兄さんが若い頃に特攻隊で亡くなってるじゃないですか。そのシーンは筑波でもあったんですけど、うんうんね、なんかひたちなかの時にすごい泣きそうになってジーンときて、うんうんうん、あーって私もなんか筑波ってすごい近いのに何も知らないって思って、うん、
あまあね、
うん、なんかすごい感動したんですよね今回、うん、初めてこんな泣きそうになった。
きっと役者さんに伝えたら嬉しいと思うから。
本当ですか、うん、やった
そうあのそのまあその役者さん二役やったわけなんだけれども、うんうんうん、そのおじいちゃんの孫の役と、うん、おじいちゃんのお兄さんの役ということでね、うんうんうんうん、二役やったんだけれども、うん、うん、やっぱりその戦争の下りはね悩んでたし、うん、実際さ死んじゃう人の気持ちってわからないじゃない。
そうですよね、うん、いざ考えても全然わかんない、
うんうん、だからそのあたりでも悩んだし、あとその園香さんやった役の子も二役やったわけじゃない、うん、そのなんだろう現代では孫のお嫁さん役で、うん、その過去っていうかさ戦争のシーンを描くところだと、うんうん、そのおじいちゃんのお兄さんの婚約者っていう、うん、まあちょっと聞いてるとややこしいかもしれないけれどもね、うん、二役やって、うん、その役者さんが言ってたんだけれども、その女の子がね、うん、園香さんと明子さんっていう二役を演じた役者さんが、はい、本番終わって言ったことが、うん、ああもう見送らなくていいんだって、辛かったんだよねって。そうだから物語の中では、うん、まあリスナーの見てない方に説明すると、うん、その春尾さんっていうね、うん、特攻隊で行ってしまうっていう、うん、僕が演じたおじいちゃんのお兄さんの役がいて、
はい、
そのフィアンセ婚約者に明子さんっていう人がいてね、うん、まあ、一幕のラストでね、うん、今から特攻に行きますよっていうことで、はい、ソロナンバーを歌い上げるんだよね、
うん、
その終わり際にね春尾さんって見送るっていうシーンがあるわけだけれども、
だって行ってきますって言っても帰ってこないって分かってるじゃないですか。
そうそうそう、
行ってらっしゃいって言ってもお帰りっても言ってあげられないし、
うん、そう、そこはねなんかああもう見送らなくて済むんだってほっとしてた。だそれくらいやっぱり役者って入り込むのね、役者にそこまで入り込んで、なんだろう、他の劇団は分かんないけどクリエって、うん、演じるというよりは舞台の上でその人として生きるっていう、そして生きた上でその思っていることと気持ちをお客さんにどう伝えるかっていうのを重点的に置いてるのね。だから上手いとか下手とかではなくて、うん、ちゃんと伝えるっていうことに、だから多分ね、うん、その本当思ってるんだみんな役者が、うん、その小手先じゃなくて、
うん、
だから伝わるのかなっていう。
絶対見てた方みんな伝わってたと思います。
ありがたい、うん、でもやっぱり客出しって言って最後にさ終演後にさお客さん見送りじゃない、うん、その時の顔を見るとね、はい、あいい公演だったなってとか、あ今回いまいちだったんだなっていうのはすぐ分かるのね。
うん、
やそのお客さんの顔ですぐ分かったから、あよかったって俺も思ったし、
うん、
あなんかもう時間になってきちゃったね。
あもっと話したい
またじゃあ次回に、ね、きっと香織ちゃんもいろいろ話したいだろうし、
ちょっと気になる、ね、主人公のあたりとかも、
あそうだね、はい、舞台裏のこととかももうちょっと話したいと思うの で、ねうん、続きまた次回にお話しするので、
はい、
気になる方次回もぜひお聞きください、
うん、
ではこのあたりで1曲聴いていただきましょう。ランブルカラスで D ジャック。
Yeah! 前の最後にフラッシュバックスウェイカビンをクロスノックス臨終前のないクラッシュする山のノイズ思い出した僕はずっと長い夢を見てる犠牲にした頭痛ってやつをちぎって翼に変えるいつか僕も全て忘れて生まれ変わる
「ミュージックゼロチャンネル」のお聴きの皆様こんにちは。 DJ はだちゃんこと MZC いい声パーソナリティの畠山浩一です。 DJ はだちゃんの勝手にダンディーボーイズいい声をテーマにイケボに相反した適当トークと勝手放題なコーナーでお送りし時にはリスナーの方も交えた番組になっておりますので皆様聞いてくださいね。番組ではキャッチコピーまたは川柳なんかもお届けしておりますので皆様からのメッセージアイデア投稿などを募集していますのでどしどしご応募ください。いい声であなたも濡れてみませんか。じゅんじゅん。
ミュージックゼロチャンネル
自由時間のコーナー。はい、自由時間のコーナー映画のコーナーになりますね。
はい、
オープニングでも触れました通りに、大泉洋さん主演のブドウの涙を紹介していきたいと思います。
はい、
こちらの映画は2014年の映画ですね。
うん、
幸せのパンの後に作られた映画ですかね。
はい、
オープニングでも言ったかと思いますけれども、
うん、
率直に言うと、
うん、
あらすじも何もどっちかというとブドウのパンの方が好きだったな。
ブドウのパンになっちゃった。
あ、ブドウのパンじゃない幸せのパンだ
レーズンパンみたいになってます
そうなんか
私も、
うん、
そうですね幸せのパンがすごい好きだったので あ見たいと思ったけど幸せのパンの方が好きでした。
なんか幸せのパンを見たイメージで見ると、
う
ん、
そうですね、
ちょっと裏切られる感じじゃない。あの最初にそっちを見ればまた違うんだろうけれども、まあどんな話かっていうと大泉洋さんが演じる青っていう主人公がいるわけですよ。
うん、
もともと指揮者でね、
うん、
すごい活躍をしてた、まあ、みたいなんですけども、
うん、
突発性難聴になっちゃって、
うん、
もう指揮者の夢を諦めて、
はい、
地元の北海道に帰ってくるわけですよ。
うん、
それで一本のブドウの木の前で、
うん、
斧を持ってね、
うん、
死んじゃおうとするんだけれども、
うん、
こう太陽の光が差して、
うん、
それ越しに見えたブドウを食べたら、
うん、
なんか多分死んじゃいけないなと思ったんだろうね。
うん、
でそこできっとそこでなんだろう自分の命を救ってくれたブドウで、
うん、
ワイン作ろうと思ったのかな。
あれはお父さんが
植えた木なんだよね。
木ですよね、うん、きっと
確かでワイン農園を作ったっていう、
うん、
でまあ弟のロクっていうのがいてね、
うん、
その二人でワインのまあ農園を経営してたんだけれども、うん、ある日突然、
うん、
女の人が来るんだよね。
キャンピングカーで
そうで来て早々穴掘り出す、うん、穴を掘り出すんだよね。
そうそう
なんだって思うじゃん
なんだあの女は
そうそうそうそうまあそれエリカっていうね、
うん、
もう女優さんの名前ちょっと忘れちゃったけど
安藤優子さん。
あ、安藤優子さんね、
はい、
なんだけど、
うん、
まあアンモナイトを掘るっていう、
うんうんうん、
ね掘り出しちゃって、うん、最初は、うん、なんだろうその大泉洋さん演じる青とは険悪な雰囲気だったんだけども、
うん、
日に日にこうね、
うん、
打ち解けていって、
うん
うん、まあ最後はっていうところなんだけれども、
うん、なんか、うん、今回の、
うん、
まあ、大泉洋さんの役の青って、
うん、
笑わないじゃないですか。
そう
もうなんか別に一人にしといて
なんか偏屈なんだよ。すごい偏屈なんだよね、
うん、なんでそんなひん曲がってんのっていう
最初にさロクと青で食事を取るシーンがあったじゃん、
うんうんうん、
あそこのもう食事の取り方が偏屈なさ
確かにガ
サツな男って感じじゃない。
でも
その辺よく演じてると思った
ですね。
幸せのパンの大泉洋さ
ん
と、
う
んうん、今回のブドウの涙の大泉洋さん、うん、全然違うじゃない。
違います。
うん
うん、
その演じ分けがあやっぱさすがだなっていう感じがして、
うん、 でもやっぱ同じ監督さんなだけがあって、うん、やっぱ食事がすごい美味しそうに映ってたりとか、
そうそうそうそう、
あと街の人たちがすごい愉快なキャラクターだったりとか、うんうん、なんかちょっと重なる部分はありましたよね、
うん、そう、あとなんか最初の頃にさ、うん、多分幸せのパンを意識したのかなっていうことでパンをさ結構さ、
そうですね確かにな
んかパンだけじゃ生きていけないでしょみたいなセリフもあったじゃない
あ、6があの小麦を作ってるから、
そう6は小麦作ってるんだね、うんうん、弟の、うん、青の弟なんだよね、うん、は小麦を作っていて、うん、めちゃくちゃパン焼くのが上手なんだよね、
すごい美味
しそうなパン焼くんだよね、うん、そう、まあ、今回のブドウの涙はワイン作りの話になるのかな、
ね、
前回は、まあ、パンにまつわるというかね、うん、話なんだけれどもワインを作っていくって話で、なんか香里ちゃんはこのシーンが残ってるとか、うん、ある？
そうだな、なんかずっと見てて正直淡々として終わっちゃったんですけど、あ、
全体的に暗い感じだよね、大泉洋さんのキャラクターもさ、なんか、
うん、
あれいいんだよみたいなさ、
そんな感じですよ ね、うんうんうん、
ほっといてくれよみたいな、
で何も言わない弟の6、
うんうんうん、
でもなんかこの安藤優子さんが演じてたエリカさんが、うんうん、すごいまあ多分こう過去に傷を負ってる子で、
うんうんうん、
まあ、青も多分その耳のことがあって傷を負って北海道に戻ってきたんだろうなと思って、
うんうん、
やっぱこうなんかあった人たちがこうなんかなんだろうね、その北海道の大地とかがなんだろう、人の温かさに触れてちょっとずつ笑顔になってくっていうのもあったけど、
うん、
なんか幸せのパンと比べちゃう、どうしても
幸せのパンが良すぎたっていうのあるよね、うん、
すごい大好きだったから、
うん、あれね、
うん、
最初に出てきた犬が好き、
あの子確かに可愛いですね
あの番犬にならない犬、あの最初にさエリカを多分追い出そうとしたのかな、うんうんうん、犬を連れてさ、
うん、
青がさ、うん、エリカのキャンピングカーのとこ行ったじゃない、
うんうん、
それでなんか吠えさせようとしたけどさお前番犬なんだからちゃんと吠えろよとかやっても吠えずにさ、
結局エリカさんに懐いちゃうっていう
役に立たない番犬感がね、あれがあの子好きだったな、あの犬、
うん、
あとはなんだろうな、俺の中で印象に残ったっていうか、多分見せたかったのはあの雨のシーンとか、あれね、
天気雨、天気から急に雨が降るっていう、
うんうん、一人でいるときはさ、
うん、
その雨降ってくるとろくなことがないって、うん、お互いがそうだったけどさ、二、うん、人になってさラストでさああいう風になったじゃない、
うん、
でもな、あのラスト俺あんまり嫌なんだよね、
なんでですか、
なんかね、うん、なんだろう、ラブストーリーになっちゃったじゃん、
なりました、
なんかその瞬間にチンプなものになっちゃったなと思ってなんかそうこうワイン作りの、うん、ちゃんとしたワインを作りたい男と、うんうんうんうん、まあ、あでもあエリカは結局何だったんだろうね、
お母さんがくれたアモナイトをずっと何ですかね、うん、なんで
お母さんに捨てられたわけじゃない
ですよね、
うん、でアモナイトを、
うん、
だからお母さんだと思ってとか集めてるとか、
なんでコレクションしてるんだろう、
あれじゃん、足りないものを埋めるみたいな、
さあそういうこと、
なんじゃない、なのかなって思った、
これ青は結局あれですよね、最後は納得いくワインができたんですよね、
できたんでしょあれは、
ですよね、
うん、できたから最後持ってったんじゃん、
エリカさんに会いに行ったんですよね、
そうそうそうそう、ボトルに入れて、
うん、
超土食べてたよね途中、
めっちゃ食べてました、
ね、分かんのかな味
あれでもなんか土食べる方いません、そういう農家の方とか、
うん、いるけど、ね、いるけど、うん、味違うのかね、
違うんじゃない、分かんない、食べてみたら、
いや食べないわまあまあまあ、こんないろんなことを話してきたけれど、
うん、
まあな、見どころといえばその北海道の自然とか、
うん、
あとはその美味しそうな食事とか、
うん
うん、ちょっとずつ心を開いていく青、
うんうんうん、あと最後の本当の最後、
最後ね、あんま好きじゃないね、うん、女の人は好きかな、いうラスト、
いやでもあれですよ、最後ですよ、
最後
結婚式、
あれそういう、
あ裏切られたって思った、
あ分かる分かる、うんうん、
あれでなんか、うんうん、あらーってなって、
え そっちの結婚式みたいな、
そうですそうです、そうです、なんかそれでちょっと気分よく終わったかもしれない、
あそれはあるね、
うん、
あそれっていうそういうオチなのね、
そうなんですよ、
あまあまあ分かる、そこあえて言わないでおこう、
言わない方がいい、
気になった方は、ブドウのパン、うん、ぜひ見てみて、
ブドウの涙、
あそうだ ブドウの涙ね、うん、はい、見てみてはいかがでしょうか。はい、はい、ブドウの涙を紹介した映画のコーナーでした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、こんにちは、安田っちです。私の番組ティーチャー安田っちのあんことは、人生をどう生きるかをテーマにした番組です。教員生活37年、波乱万丈の人生を歩んできた安田っちが、皆様がこれから先より良い人生を歩んでいただけるよう、番組を通して一生懸命伝えたいことをトークしていきます。安田っちのあんこと、ぜひお聞きください。
ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、トレモロコード、花嫁。ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、トレモロコード、花嫁。
ミュージックゼロチャンネル、
はい、エンディングです。かおりちゃん、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。は
い、まあ今回ね、ゲストさんがいないので、うん、サクサクっとエンディングはいっちゃおうかなっていう、
はい、
告知がある。
お、
なんだろう、ということで、劇団クリエ、うん、つくば次回公演が決まってるんです。
お、
日程から言うと、うん、2018年、うん、5月5日と5月6日、うん、2日間にわたる公演です。
はい、
まあ、まだ時間とかは出てないんだけれども、うんうんうん、なんでこのタイミングで告知したのかっていうと、うん、出演者募集してます。
え、そうなんだ。
はい、参加者を募集してます。劇団クリエってその都度参加メンバーを募集するっていう形式なのね。まあ、だからまあ既存のメンバーはもちろんやりたい人はやるし、うん、新規メンバーもその都度募集してますよっていう。
すごい。
まあ、オーディションはあるんだけれども、うんうん、まあ、オーディションの日程はちょっとまだ出ていないけれども、
うん、
気になる方はホームページ、劇団クリエで検索していただけると、うん、募集ページがあるので、そちらをクリックしていただければ、
はい。
はい、情報載っています、
うん。
演目も決まっています。
お、
なんと星の王子様。
カレ
ー？違うわ。そう、星の王子様を劇団クリエならではの、作品として描きます、うん、もちろん、曲はオリジナルです。いつもの金倉さんが曲を書いてくれます、
うん、
どんな曲になるのかもうね、今から僕も楽しみで、脚本もね、これから、脚本家の上原久枝さんが、うん、書いてくれるとは思うんですけれども、
うん、
どんな脚本になるのか、うん、どんな音楽になるのか、そして誰が参加してどんな作品になるのか、うん、もう本当楽しみです、うん、ラジオの前の皆さん、僕と一緒に舞台に立ってみませんか。
お、
はい、気になる人は劇団クリエで検索して、
うん、
ぜひ、募集のページを見て応募してみてください、
うん、
オーディションありますけれども、オーディション受かったら、僕と一緒に舞台立てます。
お、私見に行きます。
はい、見るみたい。はい、じゃあかおりちゃん、時間もそろそろ押し迫っているのでエンディングのあれお願いします。
番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています、
はい、
番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください、
はい、
パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。
はい、お待ちしてます。
続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。
はい、お待ちしております。はい、そしてこの番組ではスポンサーさんも募集しています。
はい、
ミュージックゼロチャンネルのトップページにあるもっと見るというところをクリックしていただけると、
うん、
CM スポンサー募集のページに飛びますので、
はい、
そちらの詳細を見て、応募というかメッセージください。
はい、
僕たちがこの声であなたの 希望する通りに CM を作ります、
はい、
番組の中でたくさん流れます、
うん、
ぜひこの機会をご利用してみませんかということですね。
はい、
はい、ではもう時間なんで、うん、最後の挨拶いきましょう。
はい、
かおりちゃんと2人だけども、
うん、
もちろんラジオの前のリスナーの皆さんも一緒に元気にいきましょうね、うん、じゃあいきますよ、せーの、赴くままに。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。